福祉横浜219号福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2026年6月219号編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会略称横浜支社協郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地電話045-201-2090 ファックス045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp ホームページ https://www.yokohamashakyo.jp この号の主な内容は特集世代も文化も丸ごとつながるみんなの居場所鶴見みんなの会の取り組み2ページ3ページ福祉の仕事シリーズ674ページ。ボラ線情報5ページ。支社協情報6ページ。三助会員のご紹介7ページ。みんなの気持ちありがとう8ページ。寄付者のご紹介9ページ。みんなの声10ページ。福横クイズ11ページ。広告編集後期社協からのお願い。となっております。表紙、福祉横浜は横浜市が編集に協力しています。特集、世代も文化も丸ごとつながるみんなの居場所、鶴見みんなの会の取り組み。写真があります。キャプション、ゲームコーナーで楽しむ鶴見みんなの会の参加者。鶴見中央地域ケアプラザにて4月11日撮影詳しくは特集で写真の説明鶴見みんなの会大人も子供も一緒に楽しそうにボードゲームをしている様子です説明終わり写真終わり目次福祉の仕事国際交流ラウンジの地域コーディネーター4ページボラ線情報知ることから始まる障害理解当事者講師と共に進める企業研修5ページ支社協情報安心就活相談センターが開設されました6ページ福横クイズプレゼントドリップコーヒー5袋セット。詳しくは裏表紙へ。福祉横浜最新号とバックナンバーの二次元コードがあります。https://www.yokohamashakyo.jp/search_pose/publiSH/ 福横 fukuyoko/ 福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。特集、世代も文化も丸ごとつながるみんなの居場所。年齢や国籍、立場を超えて地域の誰もが主役になれる場所。参加者やボランティアの区別なく、 世代や文化、支える側、支えられる側の垣根を越えて、様々な人が共同する鶴見区の取り組みを紹介します。まるで一つの家族のように、鶴見みんなの会。地域に住む誰もが気軽に立ち寄れる場所があるといい、鶴見みんなの会は、そんな思いから住民同士の交流の場として始まった、誰もが参加できる多世代多文化交流サロンです。月1回、鶴見中央地域ケアプラザにて開催。集まってくるのは高齢者、子育て世代と子供、障害のある人や外国につながる人など様々。中高生ボランティアや町の事業所、関係機関も加わって、和気あいあいとした雰囲気になります。参加したみんなが作り出す心地よいごちゃ混ぜ空間が、誰もが主役となる地域共生社会につながっています。地域共生社会とは、地域住民や地域の多様な主体が分野や世代を超えてつながり、支え合いながら暮らしと生きがいを共に作る社会。お菓子コーナーで高齢者と幼い姉妹が話をしている写真があります。いろいろな世代からアイデアが飛び交います。鶴見中央地区民生委員児童委員協議会会長島田さん。最初は高齢者対象の集まりでしたが、子供や子育て世代、地域の人と幅が広がり、多世代交流の場となりました。みんなの会は、みんなの得意が集まる場所。今日、けん玉を披露してくれた小学生は、飛び入り参加の子。また、友達を誘って来てくれるといいな。会長、島田さんの写真があります。けん玉や駒回しなど、特技を披露。駒回しをしている男の子の写真があります。今辻さん。鶴見国際交流ラウンジのスタッフをしていた頃からの関わりで、中高生と地域のつなぎ役になれるよう意識しています。子どもたちが気軽に来て楽しめるよう、間口を広げて、地域の人も一緒に楽しむことが大切です。今辻さんの写真があります。参加者とボランティアの垣根を越えて、有本さん。5人の子供と参加しています。参加者としてだけでなく、ボランティアとしても関わるようになりました。ここで出会うたくさんの人が、子供たちにとって憧れの存在になっています。有本さんの写真があります。藤本さん。視覚に障害があります。ボランティアができないかと、区ボランティアセンターに相談し、この会を紹介されました。参加者同士が気遣い合いながら、ボッチャやオセロを通じて楽しむ経験は、普段の生活では得られないものです。藤本さんのイラストがあります。藤井さん、中国の出身です。外国人の子育て体験談について、皆さんの前で話したこともあります。ここには、丁寧な優しい日本語と笑顔があり、緊張せず安心していられます。疲れていても充電するかのようにパワーをもらえる温かい居場所です。藤井さんのイラストがあります。80代女性。近所の人に誘われて2回目の参加です。小さな子供の姿を眺めているだけで元気が出ます。80代女性のイラストがあります。写真が2枚あります。1枚目、ゲームコーナー。にこやかに大人たちがボードゲームをしています。2枚目、工作コーナー。参加者がいちごの形をした小物入れを作っています。写真終わり。外国につながる人も楽しめる場所。鶴見国際交流ラウンジ、にゃんさん。11年前に ベトナムから来日しました。ここでは多くの人とたくさん話ができるので、日本語の勉強にもなります。日本に住み続けたい外国人の困りごとや興味のあることをサポートしたいです。ニャンさんの写真があります。鶴見国際交流ラウンジ、市川さん。ものづくりが好きで工作コーナーを担当しました。出来上がったものを喜んで持ち帰ってもらえると嬉しいです。国際交流ラウンジが掲げる多文化共生の一環として、地域住民の人たちと交流できればと思っています。市川さんの写真があります。市川さんについては、福祉の仕事、4ページをご覧ください。薬剤師さんのミニ健康講座も、田辺薬局岩本さん。普段の仕事と違い、ゆっくりと近い距離で地域の人と話せるのが嬉しいです。薬局に来た人が、みんなの会の人だ、と声をかけてくれたことも。ここでの出会いが日常につながっています。岩本さんの写真があります。学生も活躍しています。アンさん、高校生。ペットボトルカーリングを担当しました。SNS で調べたり、流行りのゲームを取り入れたりして、みんなが楽しめるよう企画しています。昨年度、中高生ボランティアグループを結成しました。今日いないメンバーも含めて、みんなの会の活動やその他イベントの企画運営を頑張ります。アンさんの写真があります。清水さん、高校生。地域の人から、学生のあなたたちはすごい力を持っているから、と誘われて参加するようになりました。普段の生活では出会えない人と出会い、話ができるのが楽しくて、今ではここに来ることが当たり前になっています。清水さんの写真があります。松本さん、高校生。本が好きなので、子供たちへの絵本の読み聞かせを企画しました。ボランティアも参加者も一緒になって楽しめるのがいいところだと感じています。松本さんの写真があります。瀬尾さん、中学生。地域ケアプラザの紹介で参加するようになり、2年目です。担当しているボッチャはたくさんの人で盛り上がりました。高校生の先輩から教わったことを後輩たちにも伝えていきたいです。瀬尾さんの写真があります。ペットボトルカーリング。床の上の的に転がるペットボトルをたくさんの人たちが見ている写真があります。ここがポイント。みんなが楽しめる場作り。毎月誕生月の参加者をピアノの生演奏でお祝い。外国につながる参加者から、それぞれの国の遊びや料理を紹介。終了後には反省会を開催。振り返りややりたいことを話し合っています。新しいアイデアが次々と、反省会の様子の写真があります。0歳から120歳までの居場所です。鶴見みんなの会代表田原さん。これからの鶴見みんなの会の方向性は、参加するみんなのアイデア次第、ボランティア自身も楽しめて、自由な発想で自由に過ごせる場所であることが続けていく秘訣だと感じています。これからも0歳から120歳まで、まるで一つの大家族のような居場所であり続けたいです。代表田原さんの写真があります。鶴見区社会福祉協議会、ふたぎさん。一人一人が少しずつお互いを気にかけることで、助け合いの輪が広がっているのが魅力。同じような取り組みが地域に広がるようサポートしていきたいです。ふたぎさんの写真があります。鶴見中央地域ケアプラザ。社会福祉士、 横山さん。鶴見区地域福祉保健計画、鶴見アイネットの思いを具現化したような会です。初めての参加者も決して一人にしない温かさに溢れています。鶴見区地域福祉保健計画、鶴見アイネットとは、助け合い、支え合い、人と人とのネットワークを基本理念として、誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる街をみんなで作ることを目指す計画。横山さんの写真があります。参加者ボランティアの皆さんの集合写真があります。この記事に関する問い合わせは鶴見区社会福祉協議会電話 045-504-5619 横浜市社会福祉協議会企画部企画課電話 045-201-2090
福祉の仕事シリーズ67。その人が日本にいる理由を受け止めて自然体で接しています。鶴見国際交流ラウンジ地域コーディネーター市川良二さんに聞きました。市川さんの顔写真があります。きっかけ、60歳まで船舶会社や商社に勤務し、海外出張でいくつもの国を訪れ、その土地で暮らす人をもっと知りたいという思いを抱きました。これまで多言語を学び、国内外での日本語教育に関わってきました。経験を生かせるならと、3年前から鶴見国際交流ラウンジ、以下ラウンジに勤めています。日々の仕事、鶴見区に暮らす外国人と地域の人との交流を目的とした事業を担当しています。鶴見ワールドフェスティバルといったイベントへの出展をはじめ、小中高校での国際理解に関する授業や、外国につながる子どもが通う保育園で母国語を交えた遊びの会の実施など、多言語交流のきっかけづくりを行っています。心がけていること、外見や国籍で先入観を持つと相手は身構えてしまいます。たまたま巡り合った人同士、自然体で接するようにしています。考えすぎると話せなくなるので、誤解があれば伝え合い、間違いは素直に謝るような関係性でいたいと思います。やりがい、喜び、イベントで言葉を交わした外国人が次の機会に会いに来てくれると励みになります。言語は人とのつながりを生み、片言でも打ち解けるきっかけになります。また学校の授業に出向いた際に、外国につながる子どもが母国語で話すと本来の明るさを見せ、他の生徒が新たな一面に気づくことも嬉しい場面でした。この仕事に興味のある人へ、好奇心旺盛で挑戦を楽しめる人に向いている仕事です。さまざまな依頼が寄せられますが、まずは引き受けて工夫しながら形にしていきます。自分が海外で親切にしてもらった恩返しに、日本で暮らす外国人には家族のように寄り添いたいと思っています。外国につながりのある人と共に暮らすこと、多くの外国人は日本が良い国だと感じながらも、一番の心の拠り所は母国だと思います。仕事、生活、留学、技能実習など滞在の理由は様々ですが、その背景や気持ちを想像しながら接することが大切だと思います。鶴見国際交流ラウンジ、鶴見インターナショナルラウンジ、運営ヨーク、アルファベット大文字 YOKE、 公益財団法人横浜市国際交流協会。国際交流ラウンジは多文化共生のまちづくりを推進する拠点施設で、横浜市内13カ所に設置されています。 鶴見区にある鶴見国際交流ラウンジでは、外国人住民と日本人が安心して暮らせる地域づくりを目的に、相談、学習、交流の場、多言語での生活相談、情報提供、日本語学習支援、子どもの学習支援、文化交流イベントなどを提供しています。住所、横浜市鶴見区鶴見中央 1-31-2、シークレイン2階、電話 045-511-5311、ホームページの二次元コードがあります。https://www.tsurumilounge.com/。写真があります。多趣味な市川さん、55歳からマラソンを始め、80を超える大会に出場しています。メダルを手に V サインをしている市川さん。続けることで世界が広がります。写真終わり。福祉人材に関する情報。神奈川福祉人材センター。ホームページの二次元コードがあります。https://www.kfjc.jp/。横浜市内の介護人材関連情報。ホームページの二次元コードがあります。https://www.cityy.yokohama/.wwww.cityy.yokohama/.sumai-kurashi/.sumai-kurashi/.kurashi/.zinzinaikahu.html
ボラ線情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。知ることから始まる障害理解、当事者講師とともに進める企業研修。横浜市区の社会福祉協議会では、地域や学校、企業、団体と一緒に福祉や地域共生社会について考える福祉教育を進めています。障害理解に関する相談も多く寄せられることから、横浜市ボランティアセンターでは、障害のある方が自身の体験をもとに、障害理解や合理的配慮の大切さを伝える障害当事者講師派遣事業を実施しています。今回は、令和6、7年度に当事者講師を派遣した株式会社オリエントコーポレーション横浜管理センター横浜市中区の取り組みを紹介します。取り組みのきっかけ。お客様へのより良い対応を身につけたい、従業員の障害理解を深めたいとの相談を受け、6年度に管理職向け研修を行いました。その後、他の社員にも学びを広げたいという声もあり、7年度は対象を拡大して研修を実施しました。研修の様子の写真が4枚あります。1枚目、横浜市ボランティアセンター職員から、障害者差別解消法や企業における合理的配慮の考え方を説明しています。2枚目、弱視・難聴のある当事者講師の進行のもと、研修前に参加者が持っている障害のイメージを共有しています。3枚目、イラストや動画、当事者講師の話を通してグループワークを行い、障害とは何かについて意見交換しています。 4枚目。研修前後で変化した障害のイメージを全体で共有し、最後には当事者講師より企業として取り組める合理的配慮について説明を受けました。写真終わり。参加者の感想。障害について直接当事者からお話を伺うことができ、率直に深く感銘を受けました。演習を通して理解がさらに深まり、個人としてまた会社として何ができるかを考えていきたいと思いました。まずは対話を心がけ、この研修内容を社内に広めていきたいと思います。付き添いの方ではなく、当事者本人に向けて話しかけるということを実際の来客対応で実践しました。研修で教えていただいたこと、とても役に立っています。横浜市ボランティアセンター担当より、障害当事者講師派遣事業に登録している講師は、身体障害や精神障害、発達障害、知的障害のある方など、さまざまな方がおり、依頼内容に沿った講師を派遣します。企業の職員研修のほか、学校での福祉学習や地域での講座など、さまざまな場面に派遣することができますので、お気軽にお問い合わせください。ボラちゃんのイラストがあります。お待ちしています。イラスト終わり。横浜市ボランティアセンターより、令和9年1月下旬から3月頃にかけて、3年ぶりに障害当事者講師養成講座を開催予定です。横浜市ボランティアセンターホームページへ募集チラシや講座カリキュラムを掲載します。詳細は11月に掲載予定の募集チラシをご確認ください。この記事に関するお問い合わせ、障害当事者講師派遣事業、障害当事者講師養成講座についてはこちら。横浜市ボランティアセンター、電話 045-201-8620、ホームページ、福祉教育ページ、二次元コードがあります。https://www.yokohamashakyo yokohamashakyo.jp/yvc/welfare/。
支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。安心就活相談センターが開設されました。安心就活相談センターでは、就活を通じてこれからの生活を安心して自分らしく過ごしていただけるよう、皆様の初めの一歩を応援します。これからの暮らしで不安になりやすいことを整理し、就活に関する不安や疑問を受け止め、自分らしい就活の進め方を一緒に考えます。メールや電話のほか、センター窓口で相談、要予約ができます。将来に向けてご自身の希望や思いを形にする準備をしませんか？開所日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、なお祝日、年末年始を除く。対象、市内在住で将来に向けて準備、就活をしたい方、頼れる人がおらず将来に不安を抱えている方、またはそのご家族及び支援者。場所、横浜市中区桜木町 1-1 健康福祉総合センター9階横浜生活安心センター内。横浜市からの委託を受けて横浜市社会福祉協議会が運営しています。ホームページの二次元コードがあります。 https://www.yokohamashakyo.com/www.yokohamashakyo.anshu/安心就活相談センターのチラシの写真があります。問い合わせ、横浜生活安心センター内、安心就活相談センター、電話 045-201-2045。 三助会員のご紹介、ご支援ご協力ありがとうございました。令和8年1月10日から4月10日、新規受付、継続受付分。個人、佐藤達樹様。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 三助会員、三助会費のご案内の二次元コードがあります。https://www.yokohamashakyo.com/sanjo/ みんなの気持ちありがとう。皆様からの寄付は地域の助け合い、支え合い活動のため有効に活用させていただきます。寄付金を活用した取り組み紹介、若者支援事業、はじめの一歩プロジェクト。様々な生きづらさを抱える若者たちを就労面でサポートしている横浜若者サポートステーションとともに若者の声を聞き、社会に知ってもらうための取り組みを進めています。令和5年度からは、IDEC、アルファベット大文字 IDEC、横浜企業経営支援財団にご協力いただき、市内ものづくり企業の見学会や体験会を実施しています。3年間で延べ34名の若者が参加し、見学先企業に就職した方や、自身の適性を知り、自分に合った分野で就労を開始するなど、就労を後押しする取り組みとなりました。見学会の様子の写真が2枚あります。装置の説明やものづくりのポイントをみんなで見ている様子です。写真終わり。横浜若者サポートステーションより、働くことに不安を抱える若者にとって、就労前に企業の雰囲気や社員の方の姿を自分の目で確かめる経験はとても重要です。見学後、実際に就職が叶った方からは、見学・体験で企業の飾らない姿を見られたことで安心して入社できた、という声が聞かれました。また、寄付金による交通費補助があったことで、こうした機会に無理なく参加でき、納得感を持って進路を選ぶことにつながった点は、具体的で実効性のある就労支援であったと感じています。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介、ご支援ご協力ありがとうございました。令和8年1月1日から3月31日受付分、受け入れ順。金銭寄付者、個人、張ゆえひん様、菅るか様3件、福島隆様。企業団体、横浜信用金庫理事長春日隆様3件、ふれあいチャリティーバザー実行委員会様、株式会社創建者様、 横浜工銀信用組合様、生活協同組合ユーコープ神奈川県本部様、井本分析セラピーオフィス様3件、メモリーズ株式会社様、株式会社ベルクフォルテ森永橋店お客様一同様、株式会社ベルクフォルテ横浜川和町店お客様一同様、株式会社環境ワークス様、ブックオフコーポレーション株式会社気持ちと様、株式会社ハピック様、フェリス女学院中学校高等学校様、銀楽会様、都市田建設株式会社様、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ様、株式会社大宮ゴルフコース代表取締役天笠純子様、日本ハムマーケティング株式会社南関東販売部横浜営業所様、株式会社バリューハウス様、匿名寄付61件、物品寄付者、企業団体、第一商事株式会社様、ウェスティンホテル横浜様、株式会社ロフト様、横浜西ロータリークラブ様、横浜 MM21 ロータリークラブ様、横浜戸塚ロータリークラブ様、横浜戸塚中央ロータリークラブ様、株式会社高島屋横浜店様、株式会社オーバーシーズ様、マーラーウェズンフィルハーモニック東京様、相模鉄道株式会社様、匿名寄付1件、横浜寄付本寄付者、企業団体、パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社様、2件、横浜市北大和地区センター様、4件、横浜市富岡東地域ケアプラザ様、日赤横浜ビルジャパンエクセレント投資法人株式会社第一ビルディング様、東芝エレベーター株式会社神奈川支社様、トランスコスモス株式会社様、認定 NPO 法人横浜移動サービス協議会様、株式会社ニューフレアテクノロジー様、横浜市社会福祉協議会運営施設等、横浜市旭区社会福祉協議会様、磯子区福祉保健活動拠点利用者一同様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、6件、横浜市麦田地域ケアプラザ様、横浜市鶴見区社会福祉協議会様、老人福祉センター横浜市ユートピア青葉萌木の地域ケアプラザ様、横浜市篠原地域ケアプラザ様、横浜市港南区社会福祉協議会様、匿名寄付49件、弁護士や司法書士による遺贈寄付の専門相談を受け付けています。毎月第2水曜日要予約、ホームページの二次元コードがあります。 https://www.yokohamashakyo.jp/yvc/kifu/beqest/ 横寄付、本会への寄付金を活用し、制度では対応できない課題の解決を目指します。ホームページの二次元コードがあります。https://yokokifu.jp/
みんなの声、前号の感想、前号の内容、特集、民生委員児童委員、福祉の仕事、横浜市民生委員児童委員協議会会長、ボラ線情報、助成金を活用したみんなが輝くファッションショー、みんなの気持ちありがとう、本郷 Y ランナーズ、寄付の活用先、近所の公園で民生委員さんがベンチでお年寄りの話に耳を傾ける姿をよく見ます。行政と私たちをつないでくれる大切なお役目なのだなぁとしみじみ感謝しています。江南区みーママ。障害のある子供を授かってから民生委員さんに声をかけていただくことは心の拠り所でした。学生ライターさんのインタビューは今後も続いてほしいです。学生の方に在学中に福祉に興味を持っていただけることはありがたいです。江北区 MY。 民生委員が児童委員を兼ねていることは記事を読んで初めて知りました。地域にこのような相談に乗っていただける方がいるのはとても心強いと思います。東京都 RA。 地域のマラソンサークルの紹介がありましたが、大会に障害のある人が多数参加されているのを知っていますので、今後もスポーツ活動をしている各地域のサークル等を取り上げてほしいです。続き区 CK。 ファッションショーの取り組みに惹かれました。可愛くなりたい、おしゃれがしたいという気持ちは誰にでもありますが、その気持ちをうまく表現できる人ばかりではないので、そのお手伝いを自分もしたいと思いました。石川県青。みんなの声は福横クイズに寄せられた感想ご意見を掲載しています。福横クイズ。クイズに答えてプレゼントにご応募ください。ご感想もお待ちしています。クイズ、福祉の仕事、国際交流〇〇〇〇は多文化共生のまちづくりを推進する拠点施設です。カタカナ4文字。今号のプレゼント、ドリップコーヒー5袋セット。なお、デザイン色はお任せください。豊かカレッジワイワイワークは、戸塚区戸塚町にある就労継続支援 B 型事業所です。働くことのやりがいや楽しさを感じながら、販売を通して社会とつながる喜びを大切にしています。季節の風味を生かしたコーヒーは日常に癒しと活力を与えてくれます。お湯を注ぐだけの簡単なドリップタイプのコーヒーです。写真が2枚あります。1枚目、プレゼントの写真、利用者さんのオリジナル手書きパッケージ。2枚目、一点一点手作業で。写真終わり。豊かカレッジワイワイワークホームページの二次元コードがあります。 https://yutakai-college.com/campuses-old/totsuka 豊かカレッジワイワイワーク、インスタグラム、アカウント名、ワイワイワークの二次元コードがあります。https://www.instagram.com/y.y.work。 みんなの声に掲載された方を含み、クイズの正解者の中から抽選で15名にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和8年7月31日金曜日必着。当選はプレゼントの発送をもって返させていただきます。応募方法、はがき、ファックス、Eメール、応募フォームにて 次の項目をご記入の上お送りください。項目1、記事の感想ご意見。2、福祉横浜の入手方法。3、福祉横浜の入手回数。4、みんなの声次号掲載時の氏名の掲載可否、匿名希望はイニシャルを記載。5、クイズの答え。6、氏名振り仮名。7、年齢。8、電話番号。9、郵便番号住所。ご感想もお待ちしています。応募先、郵便番号231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、 横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385。 E メール kikaku@yokohamashakyo.jp。福横クイズの応募先であるメールアドレスが変わりました。ご注意ください。福横クイズ応募フォームの二次元コードがあります。http://www.yokohamashakyo.jp/search_underbar/pur/pose/publish/fukyokyuyokyo/。個人情報取扱い、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号218号、福横クイズの答えは、つなぎでした。たくさんのご応募、ありがとうございました。
広告。公益財団法人横浜市シルバー人材センター。会員募集中。会員登録無料。シニア世代の働く、学ぶ、参加するを支援します。お仕事紹介、各種講習会、サークル、ボランティア。入会条件、横浜市内在住のおおむね60歳以上の方。お仕事、仲間づくり、社会参加したい方。会員登録の方法。オンラインで登録。所要時間20分程度。来所して登録。所要時間60分程度。事前予約制。キャリアーズ横浜のロゴマークがあります。郵便番号 231-0031、 横浜市中区万代町 2-4-7、 横浜市技能文化会館8階。電話 045-847-1800。 二次元コードがあります。 https://webc.sjc.ne.jp/yokohama/index。 横浜シルバーで検索。知恵袋のイラストがあります。令和8年度ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保証。保険金額、年間保険料、1名あたり。団体割引 20% 適用済み。過去の損害率による割増適用。保険金の種類、プランの順に読みます。怪我の保証、死亡保険金、 基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円、限度額。入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに6万5000円。手術保険金、外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに3万2500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに4000円。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし、天災地震保障プランあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人、対物共通、基本プラン、天災地震保障プランともに5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円。重要、基本プランでは地震、噴火、津波に起因する支障は保障されません。年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につき、いずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行、障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、逆上履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細は、ボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、 受付時間平日の9時30分から17時30分土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。商品パンフレットはこちらから。福祉の保険ホームページの二次元コードがあります。https://www.fukushi.co.jp/fukushi/files/counci/pdf/2026/volunteer_acti_vites_p pamphlet.pdf https://www.fukushionhokn.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。編集後期特集みんなの会の反省会では、学生ボランティアから改善案が次々に出され、それを大人たちは前向きに受け止めていました。そういった自由な雰囲気が参加者や会全体に広がり、やらされているのではなく好きだから参加していると自然に感じられる居心地の良い場を作っていると思いました。探してみれば身近にも意外な集まりが見つかるかもしれませんね。福祉の仕事、国際交流ラウンジでのお仕事の話から、ご自身のボランティア活動での経験談まで、外国でつながる方々との触れ合いについて語る市川さんの目は、キラキラと輝きにあふれていました。人とのつながりを大切に、好奇心を忘れず、常に学び続ける姿勢に、何か新しいことを始めてみようかな、と、心が動く取材スタッフでした。福祉横浜219号、2026年6月15日、発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、電話 045-201-2090、ファックス045-201-8385、e メール kikaku@yokohamashakyo.jp、 URL https://www.yokohamashakyo.jp。福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜219号を終わります。次号は9月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループやまびこでした。